おはようございます。マスクして歌ってると暑いですよね。ただ多分喉にはいいと思うんですよね。湿度がこう保たれているので、だから普段よりいい声が出てると思います。ただマスクが邪魔しているので、あんま外には広がらないんですけど、多分響きはいいんじゃないかと思うんですよね。あとなんかくすぐったくないですか、なんか震えて、ね、自分の声でマスクがビリビリ震えてくすぐったいというですね、ちょっと変な感じをしながら、まあ、それでも皆さんと一緒にねこうやって賛美ができるということは本当に感謝のことです。まあ、説教はマスクを取って、僕はこうせっこうマスクしてここで説教してるとなんか大臣の記者会見みたいな感じです自分でちょっと映像後で見てなんか大臣が記者会見やってるみたいなと思って勝手に思い込んでますけども、今日は、まあ、父の日ですね。6月の第3日曜日、お父さんたちは今日は 何らかのプレゼントか報いかをね期待して、あんま期待してないですかね、あんまりね、お父さんはね、まあ、あそういえば今日は父の日だったなみたいな、まあ、多分その程度の日なんですけども、まあ、でも私たちはね誠のお父様、天のお父様に、普段から感謝するわけですけれどもね、本当に今日は格別な思いを持って私たちの本当のお父様を見上げまた感謝をしたいと思います。今日は憐れみの神というテーマで、ルカによる福音書の13章からお話をしていきたいと思います。最初にルカによる福音書13章の1節から5節をお読みいたします。ちょうどその時何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難にあったのは他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。まずここまで読みたいと思いますけれども、まあ、ここにちょっとゾッとするようなね、2つの出来事が あったということが記されているわけですけれども、まあ、最初はこのガリラヤ人たちが、ピラトがですねこのガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたという出来事なんですね。で、この出来事が実際にどういうものであったのかっていうことの記録は残念ながらありません。どこかの文献に載ってるかというとどこにもないんですけれども、まあ、この非常に短いピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたっていうこの言葉から推測できることは、まあ、殺されたのはガリラヤ人であると。でガリラヤ人が殺されて、しかも彼らの血が生贄に混ぜられたということですよね。で生贄を捧げる場所っていうのは神殿ですから、エルサレムの神殿、だからこのガリラヤ人たちが、おそらくは神殿かその付近で殺されて、彼らが捧げるはずであった動物と一緒に焼かれたか、あるいは何かその遺体がどこかに晒されたかというようなことではないかと思う。ちょっとね非常にグロテスクな話なので、まあ、具体的には話せないんですけども、まあ、おそらくピラトというその総督は 皆さんも何度かお聞きになったことがあってももちろんイエス様がね十字架にかけられた時 の、 あのローマ総督ですけれども、このイスラエルという地域は四国と同じぐらいの狭いところなんですけれども、そもそもユダヤ人は非常に誇り高い独立心の強い民族であったので、ローマ帝国の中では要注意地域だったんですよ。なので本当に小さな、そんなに人口も多くないところなんですけれども、この、総督っていうのは非常に本来は広い地域を治める位の高い、人なんですね。だけどもこの非常にこう反乱の起きやすい、そもそも何度もこのような反乱が起きてたんですね。でこの地域を治めるためにローマ政府が送り込んだ非常に残虐な、人だったんです。人殺しを趣味としていたというふうな記録もあるぐらいです。で何かにつけてユダヤ人を捕まえては殺す、十字架にかける、見せしめにするということをやっていたようなんですね。で、そのピラトがイエス様を十字架につけるのを最後の最後まで、はばかったというのがまたこれは別の話ですけれども、でもおそらくこの、出来事っていうのはたまたまピラトがなんか居心地、虫の居所が悪かったのか奥さんと喧嘩したのか分かりませんけれども、このガリラヤからやってきた、多分お祭りかなんかでね、エルサレムにやってきた一行のうち何人かを捕まえて、お前らはローマに反乱を企てていただろうと、おそらくは全くの濡れ衣をかけて殺したんだと思います。でそれだけで済まずにですね、この彼らが捧げるであったはずであった動物の生贄に彼らの血を混ぜるかなんかして見せしめにしたと。でもピラトはもうこういうことを日常的にやってたんですね。でもイスラエルの人たちにしてみたら、なんとかわいそうな人たちだろうと、お祭りのためにわざわざガリラヤからエルサレムにやってきて生贄を捧げようとしていたのに、運悪くピラトに、捕まって、嫌疑をかけられて殺されてしまったと、そういう人たちがいたということですけれども、この話が何人かが来てイエス様に話してるわけですよね。イエス様、ピラトがガリラヤ人のを殺して生贄にその血を混ぜたという話ですが、あなたはどう思いますかと、つまりこのあなたはどう思いますかと書いてありませんけれども、この質問というのは彼らは、この後のイエス様の答えからするとね、彼らはよほど何か悪いことをして、その報いとしてこんな目にあったんだと思いますかと、要するに因果応報ですよね、何らかの悪いことがあったからこんな目にあったんだと思いますか、どう説明しますかっていうことですよね。当時のユダヤではもうこれはひどい目にあったら絶対こいつかこの先祖かが何か悪いことをしたに違いないというふうに思われてたので、だからこれは言ってみればイエス様に対する難問なわけですよね。もしここでイエス様が「それはあいつらが何か悪いことをしたに違いない」って言ったら、多分質問した人は「でも彼らはお祭りのためにわざわざエルサレムに来たんじゃないですか」と、それなのになんであんなひどい目に遭うんですかと上げ足を取ることができる。一方で、特に何も悪いことはなかったと思うけれどもっていうと、じゃあなんであんなひどい目に遭ったんですかっていうことになると、つまりどちらに答えても、だからこれ書いてないんですけども、多分このよく出てくるファリサイ派とか律法学者とかと意地悪なね、意地悪い質問ばっかり考える人たちですけれども、彼らがしたんじゃないかなと思うんですが、そういうどちらにも答えられないようなそういう質問をしたわけです。でそれに対してイエス様は、そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは他のガリラヤ人より罪深いものだったからだと思うのかと、いや決してそうじゃない、つまり何らかの重い罪を過去に犯していたか、あるいは先祖のたたりかなんかで こんな目にあったと思ったら決してそうじゃないと。で、言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるんだよって。ここがこの質問をした人の意図とは違う答えが返ってきたんですね。言っておくが、みんな同じ目に遭う可能性を持ってるんだと。彼らが特別悪いことをしたわけでもそうでもないわけでもない。いやいや、そもそもみんなこういう目にあってもおかしくないんだよと。彼らが特別だったわけじゃない、みんな同じような目にあってもおかしくないんだよ。で、そうおっしゃって、さらにですね、もう一つの事例を今度はイエス様が挙げられるんですね。それはシロアムの塔が倒れて死んだあの18人っていうの。これも聖書以外に出てこない話なんです。そもそもシロアムの塔というものの記録もないんですけども、シロアムの塔というと、ヨハネの福音書に出てくるシロアムの池っていうのがありますよね。目の見えない人が、イエス様によって目を癒されるっていう話で、シロアムの池に行って、洗いなさいと言われる。で、シロアムの池っていうのはエルサレムの南の端っこにある、一種のため池なんですけれども、そこに病人の人が行ってですね、それでそこに、身を清めたりしていたところらしいですけれども、塔があったという記録はなかなかないんですが、これが2004年に発掘されたシロアムの池の跡というのが、僕2000年にエルサレムに行ったのでこれは見なかったんですけども、こう階段があってですね、そしてその向こうにこう水がたまるようなそういう場所だったということが分かっていて、で、だから塔があるようにはなかなか見えないんですけど、で、ただここには池ですからね、たくさんの人がこう集まっていた場所で、で、何か高い建物があって、でそれがこう運悪く崩れてね、で18人の人が亡くなった。でこれはエルサレムの人たちがみんな知っていた出来事だったと思うんですね。でイエス様はあの18人が、格別何か悪いことをした、罪深いものだったと思うのかと、罪深い人だったから他にもたくさんいただろうけども、彼らがたまたまその崩れた塔の下にいて死んでしまったと、あるいはその塔に登っていたかなんかでしょうかね、亡くなったのは、彼らが特別悪い人たちだったと思うのか、そうじゃない。このガリラヤ人もシロアムの塔が倒れて亡くなった人たちも、他の人より罪深いものだったからそうなったわけではない。で、決して同じセリフを2回とも言ってます、イエス様は。決して、そうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるという、全く同じ言葉を2つのこの出来事に対しておっしゃってます。すごい厳しい言葉ですよね。言っておくが、あなた方も悔い改めなければみんな同じように滅びる、みんな同じ運命にあってもおかしくないんだと。ピラトに殺された人たちも、シロアムの塔が崩れて死んだ人たちも、格別何か悪いことをして死んだわけではない。いや、生き残った人たちが特別良かった人というわけでもない。みんな滅びるものなんだと、もし悔い改めなければっていうですね。さらに言うと、すべての人は神の前に罪人であって、神の裁きを受けなければならないんだよと。だから質問した人は、イエス様を罠にかけようと思って質問したんですけれども、逆に、お前だって滅びるんだよって言われて、多分ドキッとしたと思いますけどね、自分だけ特別だと、この例えが正しいかどうか分かりませんけれども、こう今世界中にコロナウイルスがこの蔓延してですね、ものすごい数の人が感染してるんですけども、感染した人は不運だなと、私はかからんでラッキーだなみたいなね、みんな思ってますけども、別に行いがいいからかからなかったわけじゃないですよね。 で多分ちょっと前だったら日本人はかからないから日本人は特別なんだって多分言いそうな感じがしますけども、そんなの全然ないですからね、本当にもう、全ての人が同じように、罹患する可能性を持っていると。それと同じように、まあ、それと同じでも変な言い方ですけれども、私たちは神の前には皆罪人だから、ね、悔い改めなければ同じように滅びるんだということを非常に厳しい、これはお話です。だからそう言われて、いや私は違うという人は誰もいない。でこの厳しいお話をされた後で例え話をなさるんですね。でこの例え話が非常に ありがたい例え話ですけれども、6節から9節、こうおっしゃいました。そしてイエスは次の例えを話された。でこの例え話、ルカによる福音書にしかない例え話ですけれども、ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください、っていう例え話ですね。でこの先ほどの 大変こう厳しい指摘をされた後でこの例え話が語られているっていうことに意味があるわけですけれども、まあ、非常に分かりやすい例え話ではあるんですけどもね、このある人が、まあ、ブドウ園を持っていた、まあ、多分広大なブドウ園なんでしょうね。でそこにたまたま空き地というかブドウを植えてないところがあったので、まあ、ブドウばっかりでしょうがないからイチジクでも植えようかと思ってイチジクの木を植えたわけですけれども、これは完全な言ってみればおまけですよね。どうしてもだからイチジク畑の話じゃないんですから、ブドウ園の隅っこに植えられた、まあ、おまけのイチジクの木です。で、まあ、主人が多分植えたんだと思うんですけれども、まあ、実際の管理はここに出てくる園庭と言われる人が管理をしているわけですね。彼がまあ水をやったり肥やしをやったりして、まあ、そもそもはこのブドウの管理をする、そういう役割を与えられていて、だからこの園庭がイチジクを植えたとも考えにくいわけですよ。主人がまあ趣味でというか好きで植えたわけですね。でこの主人はそろそろ実がなるかなと思って、ものの本によるとイチジクっていうのは非常に強い植物のようですね。なんか挿し木で増えるみたいですけども、だいたいこう挿して3年ぐらいすると実がなるそうです。でもここでその3年見てる3年間なってないというのは、おそらく実がなるはずにだと思ってからの3年間だと思うんですよね。挿し木にしてから3年間ということは考えられないので、もうなってもいいはずだと思って見に行って、それから3年間全く実がならないと。でこれどうしようもないですよね。まあ私はイチジクのことは全く詳しくありませんけれども、そこの祇園のあたりの旧54号線沿いにイチジクの木がたくさんありますよね。で見てると終わると全部枝を落としますね、切っちゃう。で翌年新しく出た枝に実がなる。でたわわに実ってますね、いつもね。何かしてる風じゃないんですけども、でよく考えてみると昔この古い街道の時にイチジクの木があったんですよ。しかもね裏です、その辺 のエアコンの下あたりの日当たりの悪いところ、だいたいなんかイチジクの木ってちょっと裏庭とかね、そういうところに植わってないです、それは多分少々のところでも実がなる植物なんじゃないかと思います。強い植物なんだと思うんですね。でこの話もまあ、ブドウがメインのブドウ園ですけれども、たまたまちょっと日当たりの悪いところかなんかがあってそこに植えたんだと思うんですよね。まあ、でも主人も、まあ、せっかく植えたんだからと思って、そろそろなったかなと見に行って、1年目見たけど全然なってないと、まあしょうがないかな、来年はなるかなと、2年目も来てまたなってない、 3年目来てなってない、もうこれダメだと、こいつはならん気だということで、で、土地がもったいないか、まあそもそも余った土地ではあるけれども無駄になるから切れと園庭に言うわけですね。で園庭は彼は所有者じゃなくて管理を任された人だから、あ、切って切れと言われたら、あ、分かりましたと、あ、そう言ってもらうとラッキーですと、ね、そもそも実がならないし私の仕事一つ増えてますから、切らしてくれと、ね、言いたいぐらいでした。切れと言われて、まあ、普通ならね、喜んで切りますと、そもそも実もならないしっていうところなのに、この園庭はそうは言わないんですよね。ここがこのイエス様の例え話の面白いところというか、例え話の例え話たるゆえんで、彼はいや、ご主人様、今年もこのままにしておいてください、つまりもう一年このイチジクの木に猶予を与えてくださいと。なんでこの園庭はこのイチジクにこんな思い出があったのかわからないですけどね、お母さんが好きだった木なのかよく分かりませんが、何も説明もありません。でそれだけじゃなくて、木の周りを掘って肥やしをやってみますと、さらに自分が手をこうかけてみますんで、それでもそうすればね、来年は実がなるかもしれないけれど、もしならなかったら来年切り倒してくれ、もう一年待ってくださいというわけですね。だから本当たかだか一本のですね、実のならないイチジクのために園庭は言ってみれば主人に盾ついてるわけですよね。だからもしならなかったら彼は責任問題ですよ、ね、お前が言うから1年猶予をやったのにならんかったじゃないかと、お前の給料から肥やし代さっ引くぞって言われてもしょうがないわけですけども、ね、でもそうやって、彼はこのイチジクの木を守ったという話ですけども、さあこれがね、ガリラヤ人のとシロアムのと不幸な死に方をした人たちの話とどうかつながるかということなんですが、この実のならないイチジクっていう、これはまあ一つのやっぱりこれそのものが例えになってるんですね。というのはルカによる福音書の3章を見ますと、これはバプテスマのヨハネの話言葉ですけれども、悔い改めにふさわしい実を結べって言ってるんですね。で、悔い改めるっていうことは、そのもちろん神様の前に反省をし態度を改める、でも悔い改めの実っていう言葉がついてくるんです。ただ言葉だけじゃ悔い改めたことにならない、実際にその言葉にふさわしい行動であり態度であり、何かそれが現れなきゃ意味がないよと、ね、口だけじゃ誰でも言えるわけですから、だから悔い改めにふさわしい実を結びなさいと。さらに、斧はすでに木の根元に置かれている、良い実を結ばない木は皆、結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれると言ってるんですね。これぴったりですよね、先ほどの話と。もし実がならないんだったら、悔い改めの実がならないんだったら、斧は木の根元に置かれている、いつだって切り倒すことができる、さらに切り倒されて火に投げ込まれると。非常にこれも恐ろしい表現ですけれども、だからこの話、先ほどの例え話とこのバプテスマのヨハネの言葉っていうのは非常にこうリンクしてると思うんですね。だから本来ならば実のならないイチジクの木はその場で切り倒されて火に投げ込まれるべきなのに、この園庭はそれを待ってくださいって言ってるわけですね。で、ということはこの実のならないイチジクの木というのは、実は私たちを表している言葉だということがわかるわけですね。つまり私たちは本来ならば悔い改めの実を結ばねばならない、神の前に悔い改めて、そしてその悔い改めの実を結ばなければならないのに結ばずにいると。でさらに言うと、 本来そんなに重要な存在じゃありません。この余った土地に植えられたようなもんです。なのに神様は、いやイエス様は、この何の価値もない私たちのために、いやいやお父様もうちょっと待ってくださいと、この木に猶予を与えていってほしい、もう一年、待ってやってほしい、私が世話をするから、なんとか実がなるように、するので、悔い改めのチャンスを与えてやってくれとおっしゃってるということなんですね。つまりこの、憐れみ深いというか、ちょっと風変わりな園庭は、イエス様ご自身を表している。本来ならば先ほどのガリラヤ人も、あのシロアムの塔が倒れたって死んだ人たちも、特別悪いことをしたわけじゃなくて、みんなもし悔い改めなければ、もし悔い改めの実を結ばなければ切り倒されて叱るべき存在なんだと。でもなぜ切り倒されないのか、なぜ私たちはこうして生きているのか、それは憐れみ深い園庭のおかげであるということですね。イエス様の憐れみのゆえに私たちは生かされているということです。猶予です。今私たちが生きているのは執行猶予中ですね。鑑別所には入ってませんが、鑑別所じゃないわ、刑務所には入ってないですけども、まさに我々は執行猶予中であると。いや、すべての人類は執行猶予中なんだと。この意識がとても重要だということを、この例え話は教えていると思いますね。裁きの日は必ず来ますと。人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることは定まっていると、ヘブライの9章7節にありますし、また昨年ずっとお話をしたように、この全世界が神の前に立たなければならない日がやってくる、まさに大なたが振るわれようとする日が来る。でもその日が伸びているのは、これ決して計画されている日に向かって、まだまだ余裕があると思っちゃいけない、伸ばされてるんですね。まさにこの憐れみによって今日という日は私たちのこの人類に加えられているに過ぎないんです。私たちの命が今日ここにあるのは神の憐れみによって、まさにこの憐れみ深い園庭が取りなしてくださっていることによって伸びてるんです。だから朝目が覚めたのは時に、私たちは、ああ神様、ああまだ憐れんでくださっているんですねと、園庭のようにイエス様が、もう1年、いやもう1日、もう1週間待ってくれとおっしゃってくださっているので、今私は生きているのですね、まだこの地球が存在するのはそれゆえなんですねという、そういう、思いを持ってね、この日を始めなければならないということだと思います。憐れみによって生かされている神は、私たちが悔い改めることを待っておられる。常にこの神様の思いが私たちに注がれているということですね。そしてこれは何週間か前にお話ししましたけれども、まさにおまけの木にさえ神様は目を留めておられるわけですが、5羽のスズメガニアサリオンで売られているではないかと。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。このおまけの一軸だって神様の憐れみは注がれている。5羽、1羽では安すぎて、売り物にならないような当時ね、スズメだからまとめて売られていた、その1羽でさえ神様の目には留まっているんだから、私たちが神の目にからこぼれることはないと。でもその目は、私たちが神の思いにかなって悔い改めることを待っている目であるということをですね、覚えたいと思います。決して何かいいことをしているから生きているわけでもないし、何か悪いことをしたからひどい目にあったり死んだりするわけではない。神の目から見れば全ての人は等しく罪深い、そして等しく全ての人に神の憐れみが注がれているから今日があり明日があるということを 覚えたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、今日今こうして私たちがここにあることを感謝いたします。この瞬間はあなたの憐れみの瞬間であることを決して忘れることがありませんように。与えられている時間を、その意味をどうぞそれぞれしっかりと心に刻ませてください。あなたの憐れみが今ここに豊かに、そして私たち一人一人に注がれていることを感謝をいたします。イエス様は私たちがあなたのもとに帰ることができるために十字架にかかり、身代わりとして死んでくださいました。私たちはそのことを信じて、そして悔い改めにふさわしい身を結んでいくものでありたいと願っております。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
御座にいます方と子羊とに、賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように。アーメン。
祝祷いたします。仰ぎ子稲川区は、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。